バスケットオークラジオ、
はい、第175回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日もお送りするのは岸と
ともです。
こんばんは、ともさん。
こんばんは。
ともさん、
はいはい、
今日も元気にバストラ始めていくわけですけれども、 NBA のネタ久々に行きましょうか。
見ました？ NBA
最近ね、もう最近見てない。全然
もうね、なんか知らん間に終わってましたけど
ね。え、全くと言っていいほど紹介できんかったな、今回。今季
まあね、ファイナルもちょっとね、
うん、
ウォリアーズ強すぎたんで。
ああそうか。
なんかまあ見応えというか、うん、なんかね、はい、盛り上が、まあどうなんかな、うん、そう、
まあでもトモさん最初から言ってたやん。
まあまあそうですね。
もうこれは反則でしょうみたいなね。
はいはい。
やっぱりその牙城は崩せずそのまま行っちゃったんや。
そうですね。
ファイナルはどんな展開になったの？
ファイナルは、
うん、
3勝ウォリアーズして、
うん、
クリーブランドが1勝盛り返して、
うん、
ウォリアーズがホームで勝って、うん、そのままですかね。
1回しか負けへんかったファイナルも。
そうですね。
見てる人はウォリアーズファンやったら安定やったけど。
そうですね、うん、NBA ファンとしてはね、なんか、
なんかそこ突き崩さななんか面白ないやんけっていう見方もあったやろね。
そうですね、まあ、去年がね、クリブランド優勝して、
うん、
まあ、それが 3敗からの逆転優勝やったかな、
うん、ああそうやそうや、
7戦までもつれたんでね。
もう最高やったもんな。
そうですよね。
何なん、やっぱりそのケビン・デュラントは大きいの？
いやまあ大きい、めちゃめちゃ大きいと思う。
やっぱりなあ、そうなんか、ちょっと俺も今回ほんまにせっかくワウワウ契約してたのに見れず
ね。でまあまあとりあえず今シーズンは終わって、
うん、
来シーズンに向けてね、もう各チーム動き出してまして、まあいろいろ大きい移籍とか、まあお給料の面とかいろいろニュース飛び込んできてますんでね。
おお、その辺ちょっと紹介して。
そうですね。まず、誰から言います？カリー。デファン・カリーが、
うん、
5年で総額2億100万ドル。
2億100万ドル？
で、契約しましたね。
契約延長、向こう5年ってこと？
そうです。
すごいな。
で、まあ、今ドルで言ったんで、これを日本円で言うと、
うん、
225億7千万ですね。
は
ぁ、5年です
げえな。
で、この2億ドルを突破したのが、
うん、
まあ、NBA 史上初。
そうなん？
っていうことですかね。はい。
で、NBA 史上初ってことは史上最も高いサラリーをもらったスポーツ選手っていうことにもなるの？
どうでしょうか。
だって今までマイケル・ジョーダンとか、あ、でもコマーシャル収入とか入ってんねんな、あれは。
まあそうですよね。
だから普通のスポーツだけのサラリーでいくとサッカーとかの方が上なんかな。
あ、かもしれないですね。
ボクシングとかね。
はいはい。
時間で言ったら絶対ボクシングやな。ワンパン KO とかなったら。
ああ、そうですよね。
一発何十億とかなるもんな。
まあ、カリーはね、給料がもともと少なかったんです。
あ、そういうことね。で、はい、有名になる前に5年とか
で
契約してしまっててってこと
ね。まあ、怪我とかもあったからやと思うんですけどね。で、まあ、昨年の年俸は、
うん、
まあ、リーグで82位やった
んです。
で、1210万ドル、
う
ん、で、まあ、約13億6千万やったんですね。
それで安い方なんや、80何。すごい、感が来る、ほんまに。
ねえ、ちょっとわかんないですよね。はい。まあ、そんなところですかね。で、まあ、デュラントですね。
うん。
まあ、2年で60億。
2年で60億。
はい。で、契約したみたいですね。
2年で60億 ?1 年30億
はい。
1年で30億ドル。え？ 30 億円やな。
30億円です。
そうやな。
はい。
で、2年で60億円か。
はい。
すげえな。でも、カリーと比べたら安いの？
まあ、そうですね。
うん、
だって、 そうですね、カリーはあれ今何ぼって言いましたね2億ドルやから、うん、5やから40、45億ですもんね1年。だから15億多いですよ1年。
ソフトバンクがB リーグにスポンサー30億やったよね確か。あれ300億じゃないもんな、30億円やもんな。
そうですね、
そう考えるとね、ソフトバンクも渋ちんやな、
うん、
なかなか。でもそれだけ商売になるってことや。
まあもうみんなジャージとか買えますからね。まあジャージというかユニフォームとかね。
そうやんな。
はい、まあその割には日本で来た人あんまり見かけへんなってちょっと思って。まああとはちょっとお金の面から離れると、
うん、
まあいろいろ移籍、
うん、
ね、
うん、
が話題となってますけど、
うん、
ちょっといろいろクリス・ポールとかね、
ほうほうほうほう、
ロケッツに行ったりとか。
へえ、怪我は良くなったんかな。
まあまあクリス・ポールはいいと思う、特に問題ないと思いますけど。
あ、そうか。
はい、なんでハーデンと組むようになるんですよ。
おお、そうか。ハーデンは契約更新したんだ。
そうですね、ちょっとロケッツ注目ですよ。
ほんまやな。
はい、
過去にはそんなことは今までなかったのかな、一緒に組んでやることは。
まあアメリカ代表とかぐらいだと思います。
ぐらいか、チームとしてはないのか。
はい、はい、あとはペイサーズの、うん、ジョージがね、サンダーへ移籍っていうことで、
うんうんうんうん、
はい、まあこれはまたね、ペイサーズの顔であったポール・ジョージですけど、
うんうんうんうん、
うん、それがサンダーに移って、うん、はい、今年 NBA のやつと組むって感じですね。
いや今ちょっと見てんねんけど、すごい動くねんな選手。
そうですね、
すごいな。日本にもこういう NBA、じゃあ B リーグのこういう遺跡専門に扱うサイトってあるんかな。
いや、サイトね、サイトはないんちゃいますか。
何かこれ網羅的に見れてすごく便利よ。
はあ、はあ、
うん、誰がどこ行ったか一目瞭然分かるし、時系列に並んでるし。
なるほど。
うん、でもこんなに動くんやな、すごいな、ここマネーゲームすごいな。このエージェントとかって何割とかもらうんやろか。
ああ、もちろんもらうと思いますね。
なあ、この金額のエージェントってすごいやん。で、あのマイクが前にあって契約の交渉してる、絶対両脇にスーツの人いるけど、こういう人らがエージェントなんやろか。
まあ、どうなんですかね、どっちやろ、うん、エージェントなんかな。でも、チームのオーナーとかちゃいます
もん。もうおるやろしな。
はい、まあそんなとこですかね。
うんうんうんうんうん。
ちょっとね、うん、NBA 最近全然言ってなかったんで。
そうよ、 NBA の人怒ってるで。
まあ僕らは全然素人なんでね。
いやー本当にわからないこといっぱいあって、わ全然やねんな俺。もう一回見直します。
そうですね、
うん、わわ払ってるし。次開幕いくから、
9月末とか10月ぐらいちゃいますね。うん、はい、
了解でございます。
ね、まあね、B リーグも移籍がどんどん動いててね、
うんうんうん、
ちょっと勢力図が変わると思うんで、
うんうんうんうん、
まあこの辺しっかり追いかけとかんと、
うん、
ゲームが始まってシーズン始まって蓋開けてみたらあれってなっちゃうんでね。
うんうんうんうん。
うん、その辺がオフシーズンの逆に言えば楽しみ方と。
ああ、なるほどな。
はい。
そういうことや。
そうですね。
うんうんうんうんうん。うんうん、いやー、バストラやってんのにバスケの NBA 弱いわ。もう B も弱いし、学生も弱いけど。
まあそうね、なんかね。
なんかリスナーみたいな感じで僕は楽しめてるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなのそうなのって言いながら、結構楽しいバストラを最近やらせてもらってますけど。じゃあね、逆にマニアが知らないネタ僕ちょっとぶっ込んでみようかな。
どうぞどうぞ。
これ知ってた？ベビーバスケ。
いやーちょっとね、知らないですね、う
ん、知らない。ベビーバスケ、これちょっと古いんだけど、本当は俺知らなかったから、はい、あえて古いニュース、1年以上前の記事になっちゃいますけど、
うんうん、
なんかボールの形してる、なんか緩い感じの、うん、なんていうのこれ、
柔らかい。ボールケースみたいなやつね。
ボールケースみたいな。そうそうそうそう。それを使って、優しく優しくボールを扱いながら得点していく、ゆるスポーツでございます。ボールが大声で鳴くゆるスポーツ、ベビーバスケを開発っていうタイトルがついてるんですけど、面白法人カヤックっていうね、
はい、
ところが作ってるんですよ。ちょっと紹介させていただきます。これ面白法人カヤックさんのウェブサイトの記事でございます。面白法人カヤックがゆるスポーツベビーバスケを開発しました。 ゆるスポーツとはスポーツ弱者を世界からなくすをコンセプトに世界ゆるスポーツ協会こんなんあんねんねが提唱する年齢性別関係なく誰もが楽しめるスポーツです、その一環としてカヤックではベビーバスケというスポーツの開発を手掛けました。ベビーバスケは乱暴に扱うと大声で泣き出してしまう特殊なボールを使ったバスケットボールです。叩いたり勢いよく投げたりするのは NG です。もちろんドリブルなんて持ってのほか泣かせないようにそっとパスしてそっとキャッチして、プレイヤーの母性が試される世界一ゆるいバスケットボールですと。でカヤックでは企画やルールの設計から競技で使用する特殊なボールの開発まで担当しました。この特殊なボールの特許も申請中ですと書いてますわ。
はいはいはい。
レンタルもしてるって書いてますよ。
そうですね、なんか水野と共同開発したんですね。
うん。ちょっとルールの紹介見てみる。
はい。
ルール1、基本的にはバスケットボールと同じです。ボールを相手ゴールへと入れるスポーツ、前後半5分ずつだから10分で終わっちゃうゲームなのこれ。
そうですね。
なあ、チームの人数は1チーム5人ですと。フィールドプレイヤー4人、ゴールプレイヤーは1人で、ルール3、ボールは特別仕様のベビーボール。激しく振ったりドリブルしたり勢いよく投げたりすると大きな声で泣いてしまいます。試合中にボールを泣かせてしまうと相手チームのボールになってしまいます。だからこれらの行為も全て相手ボールとなります。ボールを持ったプレイヤーが4歩以上歩いちゃったらこれ反則になっちゃうらしいです。この反則の名前は小煩悩っていうらしいです。連続して3秒以上ボールを持ち続けるとこれまた反則になります。この反則の名前は過保護っていうらしいです。でボールを味方プレイヤーに直接手渡ししてしまうとダメらしいです。やっぱパスしないとダメなんですね。優しく直接手渡ししてしまうとこれバスケットではハンズオフって言いますけど、ベビーバスケではダイレクトベビー、授乳ゾーンの中にあるゆりかごにボールを入れるとポイントがつくそうです。でボールプレイヤーが授乳ゾーン内でゴールすると2ポイント、外から投げ入れると3ポイントらしいです。でゴールプレイヤーは必ずゆりかごを持っていなければならず、授乳ゾーンから出てはいけませんと。で授乳ゾーンには相手チームは入れません。でボールを叩くなどの危険なプレーはアンマザーシップファールとみなされ、相手チームにフリーベビー、まあフリースローみたいなやつですね、フリーベビーが与えられますと。でフリーベビーが成功すると1ポイント、ボールは優しく扱いましょうという。
だからこれバスケットボールみたいにリングはないんですよね。
そう、ゆりかごみたいだね。
だからこれポートボール、
うん、
みたいな感じですよね、ゴールのイメージは。
そういうことやね。
はい、
神経質にやるポートボールっていう感じなのね。
そうですね。
で受けるゆりかご側もそっと受けないとっていうことなのね。
なるね。でこれまあでも3秒以上持ったらあかんから結構しんどいんちゃいます。
ああ、ポンポンポンポン掘らなあかんね。
そうですよね。しかもそれを優しくやから。
うん、本当やね。
だからこれスティールとかできるのかな。
スティールも優しくやからな。
そうです。
もう下手したらすぐ泣いちゃうんやろ。
そうですよね。衝撃与えたらね。
なるほど。こういうスポーツができました。なんか弱いな。
いやいやいや、まあまあまあ。
大丈夫？
大丈夫やと思います。このでこれみんなあのユニフォームの代わりにエプロンしてますね。
エプロンしてるね。いや弱いな。ちょっとパンチのあるやついくよ。
パン、そんなん用意してるんですか。
パンチあるよこれは。
はい、どうぞ。
皆さんお家で、まあバストラ聞いてる方もそうやと思うけど、スマホなんかでね聞いてると、はい、Wi-Fi を介してダウンロードしてくると思います、バストラ。
はいはい。
うん。でその Wi-Fi ってさ、家にあると1階に Wi-Fi の機器を置いてると2階にちょっと届きにくいわとか、
はいはい、
なんか YouTube サクサク見れなくなるわ2階やったらとか、
うん、
あるじゃないですか。
ありますよ。
これはね、むちゃくちゃ新しいニュース、7月10日、まあ今日ですね、2時半に出たニュースなんですけど、
ほやほや、
バスケコート3面分に届く無線LAN中継機、RE650 っていうのがリリースされましたよと。もうこれちゃんとバスケコート3面分に届くって書かれてますから、これもバストラで紹介しなあかんやつだからね。
はい、そうですね。
で、この無線LANが僕ね、ちょっとめっちゃ欲しいなと思って、
はいはい、
なぜなら届くだけじゃなくて、日本最速クラスの通信速度を誇る無線LANらしいなんですよ。らしいなんですよ。
はいはい。
だからこれもいろんな企画があって、まあ、届くんだけど遅いとかじゃなくて、
はい、
ちゃんと速いパフォーマンスを持ちつつバスケコート3面分いけるから、例えばトモさんなんか基地、まあ、僕らこの収録場所を基地と呼んでますが、
はい、
基地来たことあると思うけど、玄関入ってすぐ左側に部屋あるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこに無線 LAN 機器を置いておき、そして僕らが収録するあの部屋、あそこにも中継機を置いてるわけです、
は
い、だから僕の家には2台の Wi-Fi がこう連携し合ってここまで部屋に届かせてるんですね。
なるほど。
それがこれ確実にも1台でいけるっていう。
下手したら実家まで届くんじゃないか。
ほんまやな実家無理したら届きそうやんな。いや本当にね、それぐらい広い Wi-Fi、 これは僕ちょっともうね買います。
お
うん、ちょうど寿命が来てて、そろそろ買わなきゃと思ってた時やったから。
そんな Wi-Fi 寿命あるんですか？
寿命ありますよ。この Wi-Fi の機械を、アクセスポイントとか言ったりしますけど、
はい、
無線アクセスポイントは結構ね調子悪くなったり、皆さん経験あると思いますけど、あれあれってなって電源抜き差しとかしたことない？
ああ、よくしますよ。
やろう。それもやっぱり寿命ですよ。それだんだん頻度が多くなってきて最終的には繋がんなくなったりね。
ああ、
まあでも電源抜き差しで結構繋がるんやったらまだ使えると思うけどね。僕もそんなことになり始めてからかれこれ1年は経ってるから。
そうなんですね。
うん、
僕夜か夕方からね繋がり悪くなる。
あれってさ、でも科学的にちゃんと突き詰めた人おるんかな。なんかどうしても電源抜き差しで済むもんやから、
はいはい、
調子悪いとかっていう感じでみんな対応するやん。
そうですね、
抜き差しして治ったわみたいなね、
はいはい、
でもあれってさ、どの無線機器でもアクセスポイントでもやっぱりなるもんやから、あれちゃんと改善したら一躍売れる無線アクセスポイントなると思うねんけど。
そうなんですね、うん、いやもううちなんか、うちはもう嫁が携帯で開きっぱなしなんかなとか勝手に思ってね、う
ん、ああそんなことないでしょ
う。あとはまあ周りがみんな夕方から Wi-Fi 繋いどんかなとかね。
いやでもトモさんの家の Wi-Fi はトモさんの家の人しか繋がへんはずやから。
そうです、
はい、うん、近所の人は関係ないもんな。
なんかその辺のなんか電波が混んどんかなって古い考えやき。
あの現象はでもほんまに科学的に証明して研究してええものを作らなあかんと思うな。
うん、
その速さとかさどうでもいいから、もっと繋がるやつにしろやと思っちゃうんです ね、 やっぱり安定感をもうちょっと求めろやって思ったりする。
はいはいはい。
あとちょっと話それるけど、プリンターとかも思うよね。
ああそうですよね。
プリンター買ってきたらええけど、なんかつなぐのってものすごいなんかめんどくさくない？ドライバーインストールしてどっかでダウンロードするなりなんかしてインストールしてつないで。
そう言われればそうですよね。
あそこの技術ってもっと差し込んで使えるようにしとかんかいって俺は思ったりするねこのご時世に何をさせてんねんって思ったりするんだよね。そうそう、あそこはもっとね掘り下げる必要があるわ。そうですよ、昔ゲームのファミコンとかでもさ説明書とか入ってたやろ。
まあ入ってましたね。そうですよね。
それ読まないとゲームできないみたいな、
はいはい、
あの時から俺もドンクサーと思ってたもんゲームの画面で説明せえやって、要するに今みたいなやつね。
ああなるほどね。
うん、はい、あれがなんでできひんねんやろって思ってたしな。それと一緒やで、ほんまあのプリンターとか絶対ややこしい。
はいはい。
うん、
そうです
よ
ね。
もう繋いだらもう動作できた当たり前でしょ。
うんうん、
うん、以上です。
はい、ご苦労様ですで、まあ、今ちょっとねネットサーフィンしてまして。
お、いいじゃない。
B リーグ、
うん、
仙台にいた熊谷くん、
お
ちょっとか決まりましたね。
どこ決まったん？
島根。
島根なんだ。
で今ニュース飛び込んできました。
もうストークス何しとんねん島根なんて縁もゆかりもないやろ
ね。
なんやねー。うーん、取ってほしかったわ。そうかそうか。
は
い。うん、いやでもよかったね。
よかったです、
ね、B1 に残ってくれてるし。
そうですよね。
うん、また僕らも見れるじゃないですか。
そうですね、同じところ
な
んですね、
う
ん、
そうやんな。西宮とかにも彼は来るってことだ、は
い、そういうことですね。
そういうことやんな。いやいやいや、楽しみ楽しみ。
はい、以上です
ありがとうございます。あとはね、トモさん、
はいはい、
ローカルのネタ行きましょうよ、僕ららしく。
そうですね。
この前、はい、飲みましたよね、僕ら。
飲みました楽しかったですよ。
あ楽しかったね。あの辺ちょっと試合の結果含めて紹介していってよ。
まあまあ、 試合行ってないんでうまいこと紹介できないんですけど、うん、今年交流戦みたいなのがありまして、
うんうんうん、
まあ、クラブチームの話なんですけど、
うん、
神戸市と横浜市と京都市、京都府、
うん、
はい、と、名古屋市、
あ都市やからそういうことか、はははは、はい、なるほど、う
ん、で、大阪の5都市で、
うん、
まあ、毎年その都市を、順繰りして、
うん、
まあ、交流戦をやってるわけなんですが、
なるほど、うん、
まあ、今年は神戸で開催ですよっていうところで、
うん、
神戸から2校出れたわけです。
2チームね、
はい、
うん、
でその出場権を、うん、まあ、育英クラブは獲得しまして、
おおすごいやん。
でこの前の7月8、9と試合があったわけですね、
うん、おお結果どんなんやったん、強かった
結果は、まあ、1回戦が京都、
うん、
で2回戦が横浜、
うんうんうん、まあ、強そう2つとも、うん、
ね、ただ共に勝てまして、
すごいやん。
次の日決勝ということ で、
お
で決勝は神戸市代表のバブルスさんと、
え、じゃあ決勝は神戸同士やったの。
そうなんです。
おめっちゃ優秀やんそれ。
優秀でしょ。
おすごいすごい。
そうそう、
神戸開催で神戸チームが優勝準優勝やったんやな。
はいはい、
めちゃくちゃ優秀やん、すごいな。ちょっとクラブはやっぱり兵庫県というか今回は神戸やけど強いな。
どうなんですかね。いや、うん、まあまあだから、ね、
バブルスも去年と一昨年優勝しとうし、今年はあかんかったんやんな。
ああ、そうですそうです
な。やっぱ強いバスケットどころなんじゃないの、クラブカテゴリーでは。
まあただね、遠征とかもなかなかやっぱクラブチームってやりにくくて、みんな仕事があるからね。
ああそうか、うん、
だからまあベストメンバーかって言われると、
うん、
うん、いや違うよって言われるかもしれへんし。
ああそうかそうかそうか、
まあ、その辺はなんかまあ時の運というか。
そうよ、勝ちは勝ちですよと思って
た。まあそんなもあると思いますけど。はい、
いや今年で準優勝すごい。でバブルスさん優勝おめでとうございます。
そう、1点差やったんですけどね。
1点差やったん。
はい、
すごいやん。悔しいな。
悔しい。
そこまでいったら勝ちたかったな。
勝ちたかったですね。
うん、
まあ、ただ結果ね、まあ、負けはしたけど、うん、神戸で2チームが1位2位で、まあ、決勝も1点差っていうことで、
うんうんうんうん、
まあ、ようできた。
できました。
大会やったんじ
ゃ。あっぱれ
もうこれが協会の人も文句言わんでしょみたいなね。
うんうんうんうん、すごいすごい。
でまあこれね、また育英クラブの自慢じゃないですけどね、
うんうんうん、
もうリスナーさんの前で言うことでもないけど、
うんうんうん、
いいチームなんですよ。
ほうほうほうほう。
で神戸開催中みんな家帰りますよ。
そりゃそうやん
ね、
うん、
家帰った方が早いですよ、安いし。
そりゃそうやん。
ただね、育英クラブそんな男気ないようなことしませんから。
おお、
ちゃんと宿取って。
宿取ったんやん
遠征の雰囲気醸し出して。
おお、楽しそうじゃないか。
楽しみましたね、はい、
俺も行きたかったな
来てたじゃないですか。
あ、すいません、リスナーさん僕行っちゃいましたそのね、やっぱりね、しっかりこう飲んで車も安心ね、
はい、うん、
宿も取ってるわけやから。
そうです。
車も止めて、
はい、
でしっかり飲んでみんなと騒ぐっていう機会って、はい、もうほんまないんよね。
そうです。
年に一度もないぐらいなんで、私これ飲みの方は参考させていただきました。
はい、
ね、大盛り上がりでね。
でまあね、会場は、中央体育館、
うんうん、
っていうことで、
うん、
やっぱまあ体育館近くということで、まあ、新海地港川の間ぐらいかな、
うんうんうんうん、
の宿を取りまして、まあ、その辺でどっかで店探そっかいう話になると、もちろん
もちろん
君はいつもお世話になってます、風月さん。
風月さんね、
う
ん、
はい、あるじゃないかと。
あるじゃないのと、あそこじゃないとダメじゃないのと、
はい、
うんうんうんうん、
っていう話になるで、まあ、キーさんが予約してくれたんですかね。
そうそう、僕が予約しましたね。
ありがとうございます。
いえいえ、またここで風月さんのあの焼肉言うとかなかよね。
そうなんです。
美味しかった。風月さんってね、1階が立ち飲み屋みたいな居酒屋さんみたいになってるんですけど、
はい、
あ、ちなみに風月さんって、新海地駅、
はい、
神戸のリスナー皆さんちょっと知ってると思いますが、新海地駅降りて新海地本通りの中にあります、風月さん。で風月って風月かなってみんな思ってる人いるかもしれないですけど、 富月です。
そうですね、富の上がない、
そうそうそう、
じゃない方ですね、
うん、富のチョンがない風月です。で、そこはね、1階がそうやって居酒屋みたいになってるんですけど、2階がなんと座敷になってまして、ここで焼肉ができるんですよ。で、換気施設もしっかりあって、いやー、ほんと快適にしっかり楽しませてもらいましたね。
はいはい。
で、騒いでも大丈夫っていう。まあまあ、当然貸し切りにしてもらった人に関しては騒いでも大丈夫ってことですけどね。
そうですね、
横にお客さんいたらダメですけど、
はい、
あれは良かったね。
はい、
ちょっとまた2回とか3回できひんの、あれ。
いやいや、できますよ、あそこでも忘年会とかでもいいと思いますけどね。
ねえ、あれ
むしろもうあそこがいいですよ
と、快適やった。
はい。
で、お宿の方もね、なんか昭和の風が香る旅館っていう感じや。旅館か、実際あれ
旅館ですね。
あれはもう良かった。安いんだよ、だって。
はい。
で、フロアっていうか育英クラブで、3階部分か4階部分か
4階ですね、
4階部分も借り切っちゃってたし、
はい、
結構わーわー言ったよね。ただ門限が12時っていう。
はい。
うん、十分やったな。でも
そうですね、まあ次の日試合もあったしね。
うんうんうん。
で、スタート12時、はい、で、まあ部屋飲みできたんで。
そうやんな。
はい。
いやー、よかった、うん、楽しかった。
角屋旅館、
角屋旅館
チェックですね、これ。
うん、あれは良かったです。
はい、
楽しかったでございます。
で、2軒目はね、
うん、
また新海地の、
うんうんうんうん、
もう岸さんの盟友。
ああ、そうそうそうそう、僕の同級生の友達、魚屋行きましたよね。
はい。
うん、魚屋は美味しかったよ、ほんま。皆さん行ってくださいね。これも新海地にあるんですけどね、と、柳筋か、
はい、
柳筋のちょっと中入った立花通りっていうところなんですけど、立花町か、立花町っていうところなんですけど、魚の美味しい店でございます。まあ、ご興味ある方はね、ちょっと魚家って書いて魚屋なんですけど、行ってみたらどうかなと思いますよ。
はい。
で、3軒目はっつってねラーメン銀行きましたね、3軒目ね。はい。ラーメン銀っていう、ラーメン出すんかいと思ったらラーメン屋なんですけど、中華料理屋やったね。
そうですね。
うん、はい。そこで食べた麻婆茄子、あれどうやったん？
いや、僕食べてない
っ
すわ。
なんで食べんかったん？行ったんは行ったん、ラーメン銀。
ラーメン銀一緒に席座って、
うん、
最初のラーメンちょろっと食べて、うん、まあ後輩たちが今どこですかいう話やったんで、ちょっと出て行って、
うん、
ここやここやいう話をしてる間に、
うん、
岸さんが出てこられたっていう感じです。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
あらららららららら、そうか。じゃあ、ラーメン銀ではもう麻婆茄子一番食べなあかんのに。
ああ、そうなんですよ。じゃあまた今度、
うん、また絶対行こうな。俺お持ち帰りとかするね、ほんまに。
そのそうなん
ですか。麻婆茄子を。
ああ、
うん、ここもおすすめ、ラーメン銀です。
もうね、もう深海地で完結しますもんね。
もうね、あそこで全部完結しちゃう。
肉食って、魚食って、中華食って、うん、
ラーメン食って、麻婆茄子食って、
はい、
みたいなね。あかんあかん、太る太る本当に。
ですね。
なんかケアしてる？太らんように。
全然ノーケアです。
俺もノーマーク。
いや、まだ岸さん細いっすから。
いやー、でもなんかちょっとだけ出てきたような気がすんねんな。出てきたえはないけど、多分脂肪になってきてる。
あー、ついてきた、ついてきてますか。
うん、俺さ、ほんまにこれな、ちょっとぽっちゃりした人に言うと、なんやねんと思われるかもしれないけど、今トモさん手の甲をつまんでみてください。手の甲。
手の甲。
うん。
はいはいはい。
僕お腹こんなんやったんです
よ。あー。
でも今は手の甲がアキレス腱ぐらいの感じでつまめますね。
ああ、なるほど。
でもこのアキレス腱の太さが、今まではこの手の甲をつまんだぐらいしかつまめなかったんですよ。それはね、やっぱり運動してないから、こうだんだん筋肉が脂肪に分解されていってるんやろな。
はいはい。まあ、ちなみに僕のお腹はです
ね、うん、
女性の二の上腕ぐらいの柔らかさ
あります。あ、なるほど。柔らかさで攻めてきた今今てっきり俺分厚さで攻めてくるんかなと思ったら、柔らかさでかわしてきた。
いやいや、分厚さって言おうと思ったけど、
うん、
もうその前に女性の二の腕で表現してしまったんで、そこ分厚さって言ったら多分リスナーの女性全員敵に回すと思ったんで、急遽切り替えました。
切り替え、急角度で曲がってきた。
曲がりました
ナイスハンドルさばき。
そうで
しょ。うん、すごいね。だいたい女性の二の腕そんなタルンタルン触らへんしな。そんなタルンタルンタルンって言ったら今赤ファールやわ。俺一回目になったわ。
まあ、公に
女性リスナーにファール吹かれた今。タルンタルンじゃないよね。
はい、柔らかいです。
柔らかいんやな。うんうんうんうんうん。なあ、ケアしなあかんよね。
何がいいんですかね、効率的に。
いや、やっぱ筋肉を戻すっていうことでしょ、まずは。
あ、まあ、
でそっから 筋肉がついた上の有酸素運動でしょ。
あ、筋肉をまずつけるっていうことですね。
まずつける。だから例えばランニングするのにも体支えないといけないから、もし俺今運動不足の状態でランニングしたらもう膝とか足首とか絶対痛くなっちゃう。
ああ、なるほどね。
だからそこは耐えられる筋肉だけは先につけといてからランニングすれば、有酸素運動やんかランニング、
はいはい、
まあ、それができるという。あ、そこをどれだけ追い込むかは別として、ランニングができる体になるっていうね。
なるほど。
まずそこしないと。
そうですよ、ね、
だからあの激痩せ番組みたいなんでさ、
はいはい、
すごいおデブちゃん芸人とかを痩せさせるっていう、うん、あれでいきなり走らしたりしてるやん芸人を。
あ、はいはい、
ですぐ膝痛いすぐ膝痛いって言うけどさ、あれなるでそら。あんな、
そうですよね、筋肉ないですもんね。
そう、ほんでも骨とか腱とかに直接だって筋肉で支えられへんねんから、
うん、
骨筋肉軟骨であの衝撃に耐えていくわけやんか。そりゃ潰れるよ、はい、
そうですよね。
うん、そうやねんな。だからそこを俺もうちょっと作ります、頑張って。
じゃあ僕も頑張ります
なあ。毎週バストラに合わせて俺写真撮っていこうかな。
ああ、いいですね。
上げていこうかな、毎週見たくもない岸さんの体。
だからまあまあ、あの岸さん収録前に今からアップしますって入りますけど、ほんまに筋トレでアップしたらどうですか。
やってさ、あのアルコールのアップはものすごい楽しいんだもん。
まあそうですよね。でもそれがちょっと最近多くて長時間になって
る。どう過ぎてる、
うん、
そうやろうな。でもそういうことやろうね。でも
そうですよね。いやいや、まあね、あの僕らが待たしてるのが悪いんですけどね、岸さん。
そんなことないよ、俺が待つことだっていつもあんねんし、むしろ俺の方がまたしてること多いかもしれへんし。
そんなことないでしょ。
いやあるよ、やっぱ俺もほんまに仕事が不安定やからさ、いつ終わんねんとかいう時あるからさ、結構ドキドキすんねんで、ね、この月曜日。
あ、そうなんですか。
うん、間に合うかしらとか思いながら帰ってくる結構あるし、あとまあ間に合いそうになかったら事前に結構連絡してるやろ、もうごめん遅くなるとか遅れそうとか。
はい、
そうじゃないとみんなもうまたしたりしてあれやしと思ったりして。
まあ
でもこれはお互い様やから全然俺待つ時あっても気にしてませんよ、大丈夫ですよ。
はいはいはい。まあね、今回はその、うん、今年、
うんうん、
が良かった。次ね、中日本があるんですよ。
あ、中日本の出場権も育英クラブ取ったの。
いや、まだとそれは今から。
なるほど、うん、
それを目指してね。
うんうんうんうん、
まあ、なんとまた開催が神戸なんで、うん、
マジで。
そうなんです。
え、神戸ほんま当たり年やな、すごいな。
なんかね、
うん、なぜかっていうと、その全国スポーツマスターズ、
はいはいはい、
これも今年は兵庫県であるんですけど、バスケ競技に関してはこれ神戸。
そうですね、
うん、いやー、これすごい大変やと思うよ、神戸市兵庫県だって。ウインター予選とかとかぶらへん。
いや、ちょっと終わってからちゃいます。
終わっ、スポーツマスターズが終わってからやんな。
はいはい、
うんうんうん、9月中旬ギリギリか。ほんなら体育館のやりくり大変やったと思うけどね、これ。
はいはい、
やっぱりすごい当たり年やな、今年は。いろいろ見に出かけよう俺。でトモさん、ちょっと先ほどオフレコでキリさんと話してたんですけど、
はいはい、
ミニの県大会あるじゃないですか。
は
あ
は
あ、あれちょっと行きませんかと。土曜日の夕方16時半スタート、3だやけど、まあ、北神戸線すぐだから僕行くんやったら乗っけていきますけど。
今週
22土曜日。
22土曜日ね、
うん、
22土曜日。あ、はいはい。
で僕はね、これまた6時ぐらいから予定が入ってて、
夕方の、はいはい、
まあ、見終わったらダッシュで帰ってくる感じなんですけどね。
う
ん、それでもよければ1台に乗り合わせて、キリさん行くから、キリさん、キシ、トモさんでどうかなと思ったり。
あ、そうなんですね。
うん、
まあ、ちょっと調整
しといて、もし、はい、もしトモさん家族から借り出すとすれば約2時間半やな、移動を含めて。
そうですね。
でミニバスの試合自体は1時間なんで、
はい、
どうかなと。
わかりました。うんうん、まあ、次の日がシニアの練習試合が入ってるんですよ。
うん、おお、トモさんシニア入ったん。
入りました。
入ったんか。どこ入ったんですか。
チーム何やろ。サク。
あ、サクね。
はい、
サク入りはったんやね。
はい、
でもう一人入ったらしいじゃないですか。
そう、あとね、二人入ったんですよ。
あと二人入ったん。
はい、僕と同級生の川ちゃんと、
もう一人は、
あ、三つおか、先輩生です。
はい、で三つおどうなんするの。育英クラブの登録どうするの。
いや、やりますよ。まだ今年は大丈夫よ。
あ、そうなん。
はい、
あそうなんか今年大丈夫やったんか。
今年はいける、来年から変わる、またそれはそれでまた悩む時期が来ると思います。
なるほどなるほど、いや楽しみですね。
はい、
うんうんうん、僕は練習試合もあったけど行かれへんかったわ。
あそうなんですか。
うん、やっぱ土日が今度またな、今までちょっと土日が楽やったんやけど、
はいはい、
やっぱ娘がねまた今のチームが終わって新チームになるでしょ、
はいはい、
その辺はちょっと見に行きたいなと思ったりして。
中学は来週でしたっけ。
中学は今早退ですか。
はいはい、
早退今週末で終わりです。
今週末で終わりですね、
うん、15、16で終わりですね、
はい、
うん、
それは見に行くんですか。
これは試合は見に行きます。うん、またこれ飲み会あるんだけどそこはちょっと参加できなくなってしまってまあいいんですよ、飲み会はもう仕方がないもんだって。あのもっと前にバッティングしてまして、
はいはい、
どうしてもちょっと行けなくて。
飲み会っていうのはその父兄の飲み会。
あそうそうそう、保護者と あとはもうこれ最後なんで、最後って言っても、はい、まあ優勝して次がまた県大会もあると思うんですけど、それが終わった最後なんで一回区切りとして中締め祝勝会みたいな、
はいはい、
神戸市優勝するであろうチームなんで、
じゃあ3連休は結構忙しいんですか。
3連休はもう予定がっちり入っちゃってますね。
あそう、
何またキャンプ。
いやいや、なんか近広さん帰ってくるって
。ああ言うとったよな、
はい、
ちょっと無理かなって感じ
で。藤波亭でバーベキューとかいう噂が流れてきてますけど。
あそうなんや、
はい、
マルスピのね。
はい、
なるほど、それが15、16、17のあたりのどこかって感じ
やと思います。まだ正式にオファーも来てないですけど、オファーというか、
は
い、
そうなんや、
はい、
いいなあ、いいなあ、もう行けたら行きたいな。今とここんなもんやね。
そうですね、
まあまあ今回も楽しいバストラをお送りさせていただきました。174回目やで、5回目やで、とも、
はい、ほんまですね。
5回目ほんまや、5回目やな、もうすごいな、早いな。
もう200近いですね。
200近いし、週3ペースで上げてたらちょっと予定してる日より早く200回来るで。まあ縁やけどね別に、
はいはい、
うん、できたら200をそこにアジャストしていければなと。
なるほど、そうですね、
うんうんうんうん、まあこんな感じですか。
はい
はい、皆さん175回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
ともでした。
バイバーイ。
はい、バイバーイ。